Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマタケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の椎名誠さん。著書3匹の怪獣を踏まえつつ、3匹の怪獣たちと椎名じいじの日々について、そして椎名さんの怪獣たちのこれからへの思いについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
椎名誠、1944年生まれ。1979年より小説や写真の作家活動に入る。これまでの著書は300冊を超える。趣味は焚き火、キャンプ、どこか遠くへ行くこと。最新刊は集英社刊、3匹の怪獣。
Let's get knowledge with fun。
ガマタケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の椎名誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
集英社から3匹の怪獣が出版となっています。この本では父と息子、そして孫たち、まあ、3匹の怪獣が、椎名家3世代という形で、物語が描かれているわけなんですが、改めてこの今回の3匹の怪獣で書かれているこのところのこの椎名家の構成状況っていうのはどういうことになってるんですか？
構成状況、そうですね、はい、おじいちゃんおばあちゃんがいて、
はい、
息子夫婦がいて、
はい、
3匹がいると。
3匹、
ただ、はい、一緒に住んでるわけではない、近くに、はい、別々に住んではいるんですけどね、
う
ん、
はい、まあでもご近所で、それこそスープが冷めるか冷めないかぐらい、
そうですね、
いう感じ、はい、で、3匹の、性別は
一番上が男の子で、はい、9歳ですね、
はい、
で真ん中が女の子で6歳で、うんうん、一番下が3歳になる。
ああ、なるほど。9、6、3で、男、女、男の怪獣たち、
怪獣たちね。
以前番組にご出演いただいた際に、大きな約束のお話をお伺いしたとき、まあ、風太くんに関してはお話もいただいてたんですけど、状況はその後ですから、ね、変わってということで。
そうですね、うん、まず一番大きいのが、大きな約束を書いた頃は彼らお兄ちゃんとお姉ちゃんはまだアメリカに住んでいて、うん、で日本に帰るというか移住するというか、
はい、
まあ、まだそういうふうに決まってない頃だったですよね、
うんうんうんうん、
ですから、うん、会うにしても年に 2、3回、まあ、福田君とは週に何遍か国際電話で話をしているというような状態だったですから、
うん、
まあ、激変ですね、
ですね、彼らがまあ日本に住むようになって、でそして、3番目の龍太君も、まあ、生まれてということですから、まあ、その辺も劇的に変化してるわけですけど、今のような状況になったのはいつ頃からですか？
龍太君が生まれる直前に帰ってきましたから3年前。
なるほどなるほど。それまではアメリカに暮らしていた家族が、まあ、日本に来るわけですけど、これはどういう経緯でっていうことですか？
最初はね、はい、まあ、アメリカ生まれアメリカ育ちの上2人をしばらく日本のまあ空気を吸わせようというような、
うんうん、
まあ、試し帰国のような
2、
3ヶ月というような予定で来たんですね。
ああ、お父さんお母さんの生まれ故郷、で、まあ、しばらくちょっと行ってみようと。
そうですね、
ちょっと行ってみようと、はい、
そこに東日本大震災が起きて、まあ、いろんな経緯があって、うん、アメリカに戻ることをやめて、
うん、
日本に定住するようになったと。
ちなみにその一番下の怪獣龍太君の命名は実は椎名誠さんが、
そうですね、はい、その彼らの父親に頼まれて、まあ、最初風太君っていう名前をつけた時も、
はい、
彼が考えて まあ、サンフランシスコ生まれなんでね、風がいつも吹いてるとこなんで、まあ、風っていう名前をつけたいと、うん、で、まあ、その下に、なんかつけたいんだけどっていう時に、まあ、タっていう線もあるよ、風タっていう線もあるよという、うん、そういうアドバイスだったですね。
なるほどなるほど。
二人目の女の子の時は、まあ、やっぱり海に近いところにしたので、うん、まあ、まあそのまま海ですね。まあ、風と海と、
はい、
いう上二人がいるので、三人目は、まあ、三匹目ですね。三、うん、匹目は日本で生まれたということなんで、名前をつけてくれないかと。
うんうんうんうん、
風と海を考えて、まあ、なるべく共通したというか、つながりのあるような名前がいいなと思ったんですよね。で、いろいろ考えて、一応作家なんで、あの、辞書を引いたりなんかしたんですが、うんうん、まあ、インスピレーションで、両方でつながるのが流れていくということだなと思いましてね。
あ、風も、まあ、水も、
海、海も流れている、はい、うん、で、まあ、竜というのをつけたらいいんじゃないかなと思って、
流れると、
はいはい、ただ山水の竜ちょっとつまんないんで、うん、王辺の琉球の竜ですね。
あ、ははは。
それにお兄ちゃんがタがついてますから、
うんうんうん、
竜タと、
それで、まあ、3人目はゴッドファーザーになるという名付け親になるということになって、そうですか。まあ、でもそんな、怪獣たちが、まあ、紆余曲折ありながら今、お近くに住んでるということで、その怪獣たちが椎名さんもしくは椎名家に及ぼした影響っていうのはどういうことがありますかね。
計り知れないことがありますね。
計り知れない。
まあ、僕の住んでるところは、まあ、妻と二人にしてはちょっと都心にしては広めの大きめの家なんですね、うん、
はい、
まあ、二人しかいないんで、あの、殺風景って殺風景だったんですが、うん、そこに3匹が押し寄せてきて、最初の3ヶ月ぐらい一緒に暮らしてたんですけどね、
はい、
まあ、あのアメリカに住んでた時は、ヒスパニックがたくさん住んでるような、まあ、あの狭いアパートだったんですね。で、まあ、走り回るとすぐ下からあの文句言われるような、ね、そういうところだったんで、
はい、
まあ、日本に帰ってきたら誰も文句言いませんから、まあ、バタバタバタバタ割れ回って、うん、まあ、そこで、まあ、あいつら怪獣だなと思いましてね。まあ、僕は、まあ、今までの静寂、
うん、
地球の平和を守るために戦わなきゃならないと。
そうですか。でも3匹の怪獣はなかなか手強い。
手強いですね、これは。
そうですか。なかなか、じゃあ地球の平和はそう簡単には、
まあ、もう壊されたまま。もう壊されて喜んでますけどね。
じゃあ3匹の怪獣たちはもう縦横無尽に、暴れまくってる。
僕の家は4階建てなんですけどね、はい、僕は一番上の部屋にいるんですが、うん、玄関入ったところでも分かりますもんね。来たーって言
ってた。来たーって言うのが分かる、そうですか。週末になるとじゃあもう必ず。
必ず来ますね。電話がかかってくるんですよ。
はい、
で、まあ、僕はジージーと呼ばれてるんですが、うん、一番上の子が、ジージーそっちへ来てもいいと言うので、言葉間違えてあいつらあのアメリカは長かったんでね。
英語的な表現ですね。
で、まあ、ちょっとツアー違うぞと。行ってもいいって聞くんだと。まあ、いちいちそういうところから、怪獣たちとね、和解をするために。
なるほど。そうですか。目合いカムで来てもいいというところから。
そうなんですね。
でもなかなかそこはね、強制しても、なかなか服従しない怪獣たち。
そうですね。
そうです。
面白かったですね。でもね、あの、日本にだんだん順応していく過程がまず面白かったですね。経過と言いますかね。まあ本人も書いたんですが、
はい、
彼らが一番最初に面食らったのは、あの、一番上の子なんですけど、来た時6歳だったかな、うん、日本のトイレ、あのウォシュレットのね、あのトイレ、はいはい、あの、シャワー噴水トイレですか、あれに入れなかったんですね。
お
ー、なんかいろんな、あの、なんてハイテクで、多機能でいろんなことするでしょ、うん、
はいはい、
怖いって言ってですね。
なるほど。な
んか怪、それこそ怪獣がいると、トイレの中に、
はいはい。
で、よく考えたら、あの、なんていうんですか、多機能トイレっていうのは、うん、日本だけのもんでね、欧米にはない、まあ、彼らが生まれてからも使ったことはないトイレなんですよね。うん、欧米式のトイレっていうのは、まあ、今までは我々の言う洋式トイレっていうんです。まあ、何もしないわけですよね。
はい、そうですね。はい、
まあ、日本のいろんなことするんでね、はい、まあ、最初の一匹目の怪獣はね、そのトイレで面食らったっていうのがおかしかったですよ。
いろんなところでそれが、いろんな違いが、ね、細かいところから結構大きなところまで
まあ、異文化ですわね、うん、お互いにね、うんうんうん、だから彼らがトイレ怖がることによって僕もあそうかトイレ日本のトイレは異文化なんだとあいうことを教えてもらうんですね。
確かにそれはそういうきっかけがないとなかなか気づかない
実感的にはね。
そうですね、
旅人ではお互いに気がつかないでしょうね、
うん、じゃあそういう気づきを与えてくれるというい
ろいろありましたね。
あそういう側面が怪獣たちには
怪獣たちは
でもまあでも毎週末、まあね、定番の戦いが今までに繰り広げられて
そうですね本当にねあの3日ぐらい前、うん、もう休みだったんですがその時、はい今ね3匹が結託して僕のところに攻めてくることが多いんですよ完全に攻めてくるんですねで武器を作って、うんまあ、髪を丸めて、はい、セロハンテープで、うんまあ、くっつけてですね剣のようにして、うん、何本も作ってそれで攻めてくるわけですよ大中小が
で手
強
い、
まあ、時々やられないといけませんねまあ最初はまずね、コテンパンにこっちがやられるんですが、
はいはい、
昔のプロレスですよね。
なるほど、なるほど、
はい。で、最後にこちらがね、一人捕まえて、まあ逆襲するわけですね。それが奴ら怖がるわけですよ。
ああ、なるほど。でもまあ最終的には、そうは、そういう経過があって、でも最後はじいじ、ちょっとやられちゃう。気味のとこで。
まあ、最後はね、まああの、お互いの平和を守るために、
なるほど。
どちらも泣かないうちに、もう帰りなさいと。
でもそれが毎週のように繰り広げられているということになると、じゃあもうね、スケジュールがある程度、毎週末そこにあるからっていうところで固定されてくる感じです
か？まあ彼らは週末は、うん、僕のところに襲いに行くんだというふうに、もう決めてるんでしょうね。
ああ、そうですか。
だからその 3匹がね、うん、普段自分の家にいるときはね、下の、あの2匹は5分おきに喧嘩してるんですよ。大体、6歳と2歳ですから。で真ん中の6歳はもう女の子なんでお姫様王女様なんでね、
はい、
えばりまくってるしで下の子は聞かないんで、まあ、その2人が喧嘩するわけですね。
あ相当人気なきになって
る、ね、そうですね。ただ僕の家に来るときは3匹は結託すると
そうですか。いやでも椎名誠といえばやっぱり豪放磊落の代名詞のような人ですが、でもそんな椎名さんがお孫さんの都合に合わせてスケジュール調整とかはしないですよね。
いやしますね。
しますか。
やられてますね。平和はもうね乱されてますよ。
Let's get knowledge with fun。まあでもやられっぱなしの状況とはいえ、でも楽しそうですね。
まあそうですね、面白いから僕もね、うん、戦ってるんで
ですよね、まあもちろんね子育てというカテゴリーで言うとそのリアルにお父さんとして育てている時期があって、で今はじいじとしてまあ孫を、まあ、育てているのかどうかっていうのはちょっと別問題ですけど、まあでもやっぱりそれ一緒に過ごしているということがある。やっぱりそこは違うものですか？
全然違いますね、うん、まあまあ、彼らの父親、僕の息子が小さい時、
はい、
僕はあの育てる、教育するっていう気はあまりなかったんですね、
うんうん、
まあ、いい遊び仲間になってやろうというね、
はい、
そんな気持ちで育ててきたんですよ、うんうんうん、ですから彼らの子供、僕の孫ですね、
はい、
ちょうどいい友達になるんですね、そういう意味では、
うんうんうん、
教育的なことは一切関係ないですから。
じゃあそこは、まあ、共通しているというか。
そうですね、
うんうん、ご自分のいわゆる子育てと今の孫育てっていうのは、まあ、いい遊び相手になるという意味においては同じ、
同じですね、
うん、でもやっぱりそれは決定的に違う部分もある。
あの面倒くさくなるともう本当の親に預けちゃえばいいんであ
今は、
な
んですか、心持ち的にはじゃああんまり変わってない。
一つなんていうんですかね、あの時間の流れというのを意識したのは、うん、まあ、彼らの父親、まあ、僕の息子が息子と娘いるんですけどね、
はい、
両方とも、まあ、青年の頃アメリカ行っちゃいましたけども、うん、小さい時によく絵本を読んであげてたんですね、
うん、
まあ、僕の子供たちですね、
はいはい、
で彼らが読んでた絵本とかいろんなおもちゃとかそういうのは全部屋根裏に部屋に放り込んで、で渡米しちゃったわけですよ。で3匹の孫たちが日本にやってきて、屋根裏ってのはあの面白いわけですよね、そういうチビたちには。で彼らが引っ張り出したのがそういった昔自分の父親たちが読んでいた絵本なんかなんですよ、
うん、
でこれ読んでって言うんで、まあ、それを読んであげると、ああそうか、これは三十数年前に読んで聞かせた同じもんだなというね、うんうん、でも同じようにちっちゃなその3匹は喜んで面白がって、うん、あるいは怖がっているわけなんですね、うん、反応は同じなんですよ。
おー、30年前と、
まあ子供の反応ですよね、うん、それがね、まあ、時間というものをすごく強烈に意識した一つの状況でしたね、うん、まあ、ボロボロの絵本なんかがね、まあ、よくぞ残ってたということもあるんですけど本だけはなくて、まあ、割と僕は小物だったんだな、あの木でトラックを作ってあげたり、うん、2人ぐらい乗れる木馬を作ってあげたりね、はい、したんですが、そういうのも屋根裏に転がってるわけですよ、うん、そうすると引っ張り出してきてねまだ同じことしてるわけですね。まあ作った当人としては、僕としてはね、うん、まあ、2つの世代が使ってるんだなっていうんでね、まあ、感無量なところありますけどね。
そうですね、じゃあそこも本当に まさに通底してるというかいうことになりますよね。
そうですね、繋がってるんです ね、うん、ですね、喜び方も、うんうん、まあ、発見するところはね、まず最初に何だって発見しますからね、うん、それが面白かったですね。
じゃあ今現在例えばその3匹の方々に、読んだり遊んだりしてあげてる中でも、あ、すごいフラッシュバックするようなところもあったりする。
そうですね、うん、あのそれこそ3匹ですけど、3匹のヤギのガラガラドンっていうのがありますね、
はいはいはい、
これなんかはね、一番上の、長男は、うん、もう読んでるんですね、アメリカで、あ、まあ、英語版で読んでるわけですね、
はい、原版の方、
はい、だから、ああ、これ知ってるって言ってですね、
はい、
まあ、その辺がやっぱもう一つ異文化というか、
あ、そうか、そっち英語版を通って日本語版で、
そうですね、
でもやっぱり怖がるところでは怖がる、
英語版の方もあの驚く大きなあの文字で書いてあるところは大きな文字で書いてあったらしいんですけど、はい、同じだって言ってました。
へえ、そうです、一番大きいヤギのところはすごい大きな声出してとかっていう感じになるわけ
ですね。そうですね、
ちなみに、まあ、3人のお孫さん、まあ、3匹いらっしゃって、三者三様だと思うんですけど、それぞれどういう、こう、性格全然違う感じですか？
面白いもんでね、はい、それぞれはっきり違うんですよね。
はっきり違う。
で、一番上の子はね、まあ、大体そうなんでしょうけど、長男ですから、うん、父母に可愛がられ、うん、一番手をかけられ、
はいはい、
育てられましたから、うん、すごく父親や母親との会話が多かったと思うんですよね。うん、で、二番目は女の子なんで、うん、これはもう最初から、もうまた別扱いって言うんですか、はい、特別扱い
そうですね、
ありますからね、
はい、
三匹目はもうこれはやっぱり一番下なんで、うん、常にいろんな意味で虐げられますから反発力が強くて、
あ、まあ抵抗力が強いですよね。
で顔つきからしてね、最初こいつはちょっとやばいなと思いましたよ、うん、あの聞かなそうな顔していてね、事実ちっちゃい時からいろいろ事件を起こして救急車に乗ったりね、まあ、あの怪我をしてね、
うん、
病院へ、まあ、通うのを僕は、まあ、自分の車で迎えに行くのをやったりですね
じゃあそれぞれにやっぱり全然違う性格になっていく、
不思議なもんでね、
うん、
まあ環境みたいなものも影響するんでしょうけど、持って生まれた何ですかね、性格っていうのもね、うん、やっぱりあるような気がしますね、
う
ん、
なるほどね。そうですか、じゃあ本当そういうものも観察してるとすごい面白いですね。
そうで、僕も例えば僕は、僕のとかちょっと複雑で、異母兄弟入れて9人兄弟いたんですね。で直系って言いますか、自家の兄弟が5人で、うん、兄弟多かったん で、
はい、
で僕は下から2番目でしたんでね、やっぱり一番暴れてましたよね、兄弟の中では。下の方が暴れる率が高くなって
まあやっぱそれはそうなんでしょうね、
でも
ね、うん、それはかなりいろんなところで見分される感じですが、下に行けば行くほどちょっとね、ワイルドになっていく確率が高い、
そういう、まあ、方程式がねあるよね、
ありますからね。まあね、ですから、まあ、3匹の怪獣、今回の本の中にももう本当にいろんなエピソードが登場するんですけど、そのじゃあ彼らには椎名さんご自身のいろんな部分がこう、あ、ここ自分の遺伝子が入ってるんじゃないかっていう思われるようなところもあるんですかね。
まあ、後付けの印象なのかもしれないけれども、まあ、例えば一番上の子っていうのは本を読むのがすごく好きで、
うん、
探求心がすごく強いんですね、好奇心っていうんですかね、
はい、
で一番下の子は暴れん坊で、うん、1歳の時にもう机の上から手ぶら落っこって腕を折って
いやー、やりますね。
やりますね。
やりますね。はい。
海へ続くと、うん、一番上の子は、波の意味を知ってますから、ある程度注意して、ゴワゴワ入っていくんですが、うん、一番下の子はズンズンズンズン入ってっちゃうということで、ね。
まさに怖いもの知ら
ず、目が離せないという
、ね。海ちゃん、真ん中の女の子に関してはどうですか？
センシティブですね、一言で言うとね。それは女の子というだけでなくて、なんていうんでしょう、真ん中という位置と、それから、まあ、持って生まれた、性格っていうのがね、あると思うんですが。
でもその辺は、例えば一番上の子は本が好きで好奇心が、ね、旺盛でっていうところは、やっぱりご自分のなんか遺伝してるものがあるなと感じてるようなところもありますかね。
こじつけになっちゃうかもしれないけども、でも覚醒遺伝というのはあるんだなっていうのはね、ところどころで感じます ね,
で, すね。で、3番目の子に至ってはもうもろ移転してるんじゃないかぐらいの。
そうですね。一番、まあ面白いですよね。
ああ、
日本で生まれて、はいはい、本当に赤ちゃんの時からずっと見てるのはその子だけですから。
うん、ああ、そうですね。成長具合も直に見てるし。
ことごとく見てますからね。例えば、まあ初めの頃は、動けなかったのが、まあ、ハイハイするようになるんだけど、うん、ハイハイするのもですね、フローリングの家だったんで、はい、スイスイ滑ってくるようなハイハイの仕方で、動き方がね、非常に敏速なんですね。で、なんか似てるなと思ったらね、うん、オーストラリアンでよくいるカモノハシって言いますね。
はいはい、
あれに似てるんですね。足の指を使ってこうスイスイスイ来て、はい、ただ、ちっちゃい時は方向転換ができなくてですね、どっか部屋の角に頭をぶつかると、そこで、まあ、じっとしてるわけですよ。
もう行ったきりだ
ね。行ったきりだね。まあ方向変えてやるとまた動いていくというね。
そういうおもちゃありますよね。
ありますね。
方向転換できないです、そういうのも最初から見てるから、よりなんか変化もわかるし、なんか、あ、ここ、やっぱ覚醒遺伝で入っちゃってるなっていうのが。
ありますね。
見えちゃう。
まあ、まあ、そういうと、まあ、じじばかになるんですけどね。例えば、歩めみたいなね。歩めば走れみたいなところがあって、その過程をずっとつぶさに見てきているっていうのはね、やっぱり、息子夫婦が僕たちにくれたプレゼントだと思うんですね。
なるほど、なるほど。それをちゃんと見せてくれているとか、目の前にやっている状況がプレゼント。
そうですね、明日を感じるんですよね。まあ、年齢が、まあ、取ってくると明日を感じることあまりないじゃないですか、大体がね。でもああいうちっちゃいのがわーわーやってるのを見てると、例えば自分の健康を本気で考えたりね、あんまり健康診断なんか受けないできたんだけど、ちょっと少しちゃんと長く生きてやるかなんてことをね、指標に考えたり、そういう意識変化っていうのは、まあ、考えてみればありがたいこと。
彼らを通して未来を見る、明日を感じる、
それはね、意外だったですよ、僕も。
そうですか。それはそれ以前はそういう思考にはなら、まあ、全然こう思い及ばなかったところ。
そうですね、昔世界中あちこち行ってる頃はね、例えばヘリコプターから海に飛び込んでくださいって言われると、もうバーンと飛び込んでましたけどね。今はまあ年齢もあるけどね、もうやらないですね、そういうちょっと間違えると死んでしまうようなね、ことは。そういう、そういう意味ではね、まあ、ありがたいでしょうかね。
ですね。健康にもいいですね。
その代わりあいつらがやってますよね、そういう役なんか。
Let's get knowledge with fun.
ガモの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の椎名誠さんです。集英社から3匹の怪獣出版となっています。今回、この本の中には東日本大震災の話も登場してきます。で、その後引き続いて起こった、まあ、原発事故後に椎名家の取った行動についても書かれていらっしゃいますが、これちょっとご紹介いただいてもいいですか。
これはね、まだその時はアメリカに帰るという考え方を持ってましたんで、原発が起きた頃、アメリカの彼らの友達たちが至急に帰ってこいと、サンフランシスコに戻ってこいと言っていたんですね。それで、まあ、上の2人の子は、アメリカ生まれですから、パスポート、ありますね。ただ一番下の子は日本生まれなんで、でまだあの頃は2歳か0歳か、1歳かだったかな、 でパスポートもないわけですよ。でもし帰るんだったらばその子のパスポートを取らなきゃならない。でその時に、ね、まあ、ごった返した時だったんで沖縄へ行って沖縄でパスポートを取ろうかという話になったんですね、うん、でよく考えたらね、あの龍太君は琉球の龍なんでね、
あ、
そうか、こういうことになるのかと思いながらね、まあ、僕がその時あの彼らをファミリーを、まあ、父親はあの仕事で忙しいから、
はい、
沖縄に行きませんでしたけども母親と3匹連れて沖縄に行ったんですね、
うん、
それで、パスポートが出るには1週間滞在しなきゃいけないん で、
うん、
で10日くらいかな、沖縄にいたんですね、
はい、
それでそのままね、パスポートが取れたらばサンフランシスコに帰るという選択肢もあったんです、
うん、はい、
ただそれにしてはちょっとあまりにも急なんで、
うん、
まあ、頃合い見て一回東京に戻ってじっくり考えようという、うん、まあ、どさくさがありました。
でまあね、あのいろんなことがあって、まあ、現在彼らは日本に留まっているということにもなるわけですけども、いろんな形でやっぱり影響を及ぼし続けているその原発事故ということにもなってくると思うんですけど、不安定で見通しの効かない状況ということもある中で、その小さな命というのをどういうふうに育んでいけばいいのか、
やっぱ一番考えたところですね、
うん、
でこれは日本全体の子どもたちに言えることですけれどもね、あの頃多くの人が日本の国の在り方とか政治のあり方に疑問を持った時期だと思うんですけどね、まあ、僕もやっぱりそう思いましたね。で非常にアンフェアだったですよね、今思えば。情報もきちんと届かないし、それからまあ先行きどうなるかわからないっていうのはまだ今だ続いてるわけですよね、まあ、ですからね、あの時の選択が良かったのか悪かったのかまだわからないですね。
まあでもその中で何かやっぱり我々もしなきゃいけないことがあるだろうし、 できることもあるかもしれない。そういう中で椎名さんご自身のそのお孫さんたちに対して、あるいはまあ広く一般の子どもたちに向けてでも結構なんですが、そういったアクションというのはどういうことがありますかね。
大人がきちんと子どもに伝えていくことだと思うんですよね、
うん、
今どういうことが起きていてどうなっているのかと、
はい、
でこれからどういうリスクがあるのか、
うん、
それを回避するにはどうしたらいいかということを、まあ、子供を言葉にしないで、
うん、
大人の言葉でちゃんと言っていくと理解する子は理解できると思うんですね、まあ、そういうところがねちょっと欠けてるような気がするんですよ、
うんうん、
まあ、しかしじゃあどうすればいいんだと言われますから、まあ、こうすればいいという決まった何か方法は分かりませんけど ないと思うんですがね、
うん、
それぞれの親たちがもう少し考えなきゃいけないんだね、じゃないかなと、
うん、大人がきちんと伝えるということはブレてはいけない、
そうですね、
うん、それもだからその大人の言葉としてちゃんと伝えてあげるべき、
で今度の場合なんかは特に食べ物をね注意しなきゃいけないというのは、うん、まず最初にこう大きな課題になりましたよね、
はい、
でこれは単に汚染されている食べ物という意味じゃなくて、日本人が食べている食べ物、まあ、いろんな国を見てきたので嫌でもまあ知らされるんですけどね、水一つ取っても水明日自分の水が飲めるか飲めないかわからないっていう国は結構あるんですね、まあ、21世紀は水戦争の世紀だと言われてますけどね、世界で22億人ぐらいの人が明日自分の飲める水が確保されてないっていう現実があるんですね、
うんうん、
そうすると日本でまあ、すぐコンビニに行って、100何円かの水を誰でも買える状態っていうのがね、果たしてそれでまあいいのかどうかっていうようなことまで含めた方がね、
うん、
大事だと思うんですね、
うんうんうんうん、単にその原発事故云々のことを超えていろんな意味でのこう生きていく生き方をちゃんと大人が大人の言葉で伝えてあげなきゃいけない、そこも含めて、うん、
そうですね、
うん、
まあ、見てるとね彼らの親はそれは意識してるようですね、
うんうんうん、そこをじゃあどうやって伝えていくんだろうって、まあ、でもそれはなんか先ほどもおっしゃったようにある一つの、ね、なんか正解があるわけでは多分ないので、
ね、
本当その局面局面でこう決定していかなきゃいけないタイプのものなのかもしれないですよね。
会話でしょうかね、
うん、
たくさん話をするっていうことはね、
うんうんうん
うん、彼らは まあ、アメリカ的な、まあ、17年も、まあ、両親ともいましたからね、はい、ですからかなりその辺はアメリカ的な考え方をしているようですね。
うん、とにかく会話をして、その都度何か最善に近いものを見つけていく、やり方、
それはね、あの自分が子供の頃考えると、とてもいいことだなと思うんです。っていうのは僕は小学校6年の時に父親亡くしてますので、家族全員が、まあ、さっきも言ったようにあの兄弟たくさんいましたんでね、家族全員が一つの食卓を囲んで、まあ、いろんな話をしながら、食べている時間っていうのはね、あんまり記憶にないんですよ、あったのかもしれないけれども短かったですよね。父親が生きてる間だけですからね、多分3年もないんじゃないかと思うんですね、自分が物心ついて父親が死ぬまでの年数計算しますとね。ですから全てに言えることかもしれないですけども、日本の場合は食卓での会話っていうのを、まあ、結構ないがしろにしていて、まあ、それぞれ個人的に勝手に時間帯が違うから食べるとかね、いうふうなことがあって、昔、まあ、その家の家長が座ってたところにテレビがあるようなね、そんなような感じが多いんじゃないでしょうかね。
うんうんうん、
会話っていうのは大事だなっていうのはね、まあ、世代を超えて眺めたときに自分の体験も含めてね、すごく思いますね。
まあ、特に食卓で会話をするということが大切。
そうですね、単に美味しいということだけでも話はできますからね。
Let's get knowledge with fun.
孫育てをしてきて、まあ、あの重複する話があっても結構なんですが、改めて気づかされたことっていうのはどういうことになりますかね。
例えば危険な環境というのかな、これは、まあ、大きくは原発の問題なんかが入りますけどもね、住んでる町の状態だけでも、住んでる場所は都内なんですけどね、30キロ制限の道を60キロか70キロで車が走ってきますよね。ああいうのがね、日本の場合普通になっちゃっていますよね。怖いですね。それから自転車でいきなり路地から飛び出してくるとかですね、まあ、僕も車を運転しますんでね、何度かそういう、今度こっちはいつ加害者になるかわからないような危険も感じてますから、そういったなんて言うんでしょう、大きなものから日常生活に至るまでの危機管理みたいなものがね、ちょっと我々の国って薄いんだなっていうのはね、まあ、小さい命が、まあ、健やかに育ってくれると思う毎日を見ながら感じることでしょうかね。
まあ、やっぱりそれは子どものいわゆる目線になるとそれが見えてくる部分がある。
ありますね。
いうことですね。改めてでもその例えば怪獣たちから学んだことっていうのは何かありますか。
やっぱりね、戦わなきゃいけないから。
やっぱり戦わなきゃいけないですね。戦わなきゃいけない。どう生かしていきますかね。
それそうですね。ただ僕はね、自分の子育てでですね、はい、自分の息子にね。うん、やっぱりちっちゃい頃から、まあ、プロレスが両方好きだったんで、はい、まあ、それこそ歯で舌を切ったりなんかして血まみれになりながら戦っててね友人たちがお前の親子はクレイジーだとよく言ってましたけどねその戦うことを子供の頃に植え付けてしまったみたいで息子はやがてボクシング始めるようになってプロボクサーになっていっちゃうんですよね。そこまでね、僕はさせようとは思わなかったんですけどね。ただ、外国に行って、まあ、一人で暮らすときは、特にアメリカなんかの場合は、デンジャラスゾーンがありますから、身を守るためには自分で守るしかないっていうことは確かにあるんですよね。そういう意味ではね、まあ、プロボクサーになった方が、まあ、良かったのかなと。まあ、それもね、ちょっと難しいところですね。
まあ、そうですね。まあ、みんながみんなね、そうなるわけでも当然ないですからね。
ただね、すごく感心したのは、これは3匹の孫ではないんですが、その息子なんか見てますとね、彼はね、笑いながら、抗議する、ことができるんですよ。アメリカ人ってそうじゃないですか、
はいはいはい、
こう車同士が道でこうすれ違いがうまくいかなかった時にですね、怒鳴り合ったりするでしょ日本の場合はね。ところがアメリカ人って割と笑顔で、まあ、笑いながら譲り合うというね、本心はどうか分かりませんけど、ね、でもそれが一応社会のルールになっていますよね、
はい、
それを身につけてるのがね、まあ、垣間見えて、でやっぱり僕はああこれやっぱり大してアメリカでは9年間も大学にいたくせにね大して勉強しなかったんだけどそういうところは学んできたんだなっていうのがあるんですよ。だからそういう勇気を自分の子供に伝えていってくれたらいいなというね、そんな気持ちあります。僕がね教えるとね戦闘的になりますよ。
じゃあそういったちょっとジョークも交えてみたいなところはちゃんとお父さんを介してね学んでってもらえればいいのかなっていう感じ
です、ね、まあ期待したいところです ね、うん、ですね後の世代に、うん、
子供たちに教えてあげたい自然との関わりとか残してあげたい自然環境とかっていうのはどうですか、ね、
これはね上の一番上の子が、うん、まあね今の現代子だからなんでしょうけど今小学校3年生なんですが、もうコンピューター使ってるわけですよね、うんうん、そして Google マップなんかも勝手にどんどんこう使って世界中いろんな世界の遺産とかね、うん、好きで旅をしてるわけなんですね。で結構ね普通に僕に聞いてくるんですが、まあ僕はジージーです。ジージー万里の長寿に行ったとこあるっていうのが最初の頃はねことって言えなくて行ったとこあるで行ったことあるよって話をさ、どうだったってこう聞くわけですね、はい、で、まあ、じゃあアマゾンは行ったとこあるって行ったことあるよどうだったってこう聞くわけですよ、うん、まあ、彼は、バーチャルなところで、まあ、世界を見てるんですが僕は実際見てるんでねそういう意味ではね30年の世代を超えて割合いい感じの会話ができてるかなっていう気がしますね、うんうんうん、そして共通するところは例えば彼が僕に彼ってその風太君なんですが、はい、僕にねフン族の滅びた理由を僕に教えてくれるんですよ。
フン族
と僕はフン族がどこにあるか知らなかったんですね。はいはい、どこ の国の近くにあるんだっていうと、うん、まあ教えてくれるわけですよ。はいはい、で、滅びた民族が多いんだと。で、じいじはそういう滅びた民族の場所に行った、とこあるとか。まあ結構ありますからね。うん、話してあげるわけですよ。どうして滅びたんだろうっていうような話になりますとね、うん。それは民族の戦争によって滅びたり、自然破壊、あるいは、まあ、砂漠化して滅びたりいろんな例がありますよね、うんうんうん、そういう話はね結構僕も本気で話ができますからね。で彼も本気で聞いてますのでね、はい、本気で聞かれるとこっちも嬉しいんで、うん、まあ、お互いに僕はフン族を学び彼には生きた砂漠の実態を教えるというね、うんうん、そんな会話は今できてますので。
それはいいですね、彼は、まあ、まだあくまでもバーチャルの世界だしで、まあ、椎名さんは実際にリアルにこう見てきた経験がある、
ええ、
そこはやっぱりでも今後やっぱ時間をかけてどんどんリンクさせていってあげたいですよね。
そうですね、風太君なんかはかなり僕の仕事を理解していて、例えばこの3匹の怪獣なんかはですね今まで本は彼らに直にあげなかったんですがこれは風太君にサイン初めてサインして第1冊目あげたんですよ、うんうんうん、そしたらねその日のうちに読んじゃったですね。
そうですか。
で、まあ、びっくりしましたよ。それこそ僕がどうだったって聞かれてそしたらまあそこは面白かったとかね、ここは面白かったとかね、言うんでね、まあ第一読者として、
あらそうですか、結構ねちゃんと普通にだって漢字がいっぱいある
そうです、ね、
本ですけど、これを読んでくれたんだ。
びっくりしましたね。まあ嬉しかったですよ。
そうですよね、
彼らの父親は多分読んでないかもしれない
。風太君の例えばそのね、バーチャルで Google マップで見てるようなとこあり、で、まあでも実際にはまだ行ったことないようなとこもいっぱいある。その中で、じゃあ例えば今後、その彼らと一緒にリアルに旅するなんてことも起きてくるんですかね、今後。
前から約束してるのが、彼はゴールデンゲートブリッジが好きなんで、はい、その下のなんていうんですか、堤防のところで釣りをしようねっていうのはね、彼らがアメリカに行く頃から約束したんですよ、まあ、僕も釣りが好きなんでね、アメリカの釣りを孫とやるというのはね、まあ、本当にできることなんでね、やろうと思えば楽しみにしていますね。
約束として、ね、それはやっていきたい、
そうですね、
成し遂げていきたい、そういうことも含めですけど、今後やっぱりジージとして成し遂げていきたいこととか守っていきたいことっていうのはどういうことになりますかね。
やっぱりね、怪獣たちの戦いじゃありませんけどもね、本当の意味の日本の平和をね守るために3匹の怪獣たちとは別にですね、 まあ、今の、 あの大きな問題になっている社会問題になっていることなどをですね、前よりもっとアクティブに挑戦的に見て考えて伝えたいと、それはまあ伝えるのはいろんな方法ですけどもね、言葉として家族に伝える、うん、あるいは文字にして読者に伝えると、いろんな方法があると思うんですけどね、うん、そういうところで、まあ、気づかされたというところが、うん、まあ、一番大きな収穫でしょうかね、
うん、
できるかどうかわからないんですが、物書きとしてもっとやらなければいけないんだというふうなね、そういう義憤を含めた息を感じさせられてくれたというね、
うん、
息吹ですね、
はい、背中には彼らが見ている目があるというような感覚、
多分そういうことになるんでしょうね、
うん、うん、うん、ちゃんとじいじの背中を見られてるっていうような
そうですね、
あ、じゃあやっぱりそこはきっちり型をつけるぞっていうような意気込みになる、
まあ彼らが3匹とも大きくなっていってやって、うん、まあ、僕がいるかいないか分かんないけども、僕の書いた、まあ、たくさん書いてますんでね、いろんな本を読む時期が来ると思うんですよね、興味がある、うん、3匹のうちの何匹かですねで、その時に、まあ、どういうふうに僕の書いたものを受け止めてくれるかというのはね、うんうん、まあ、これは想像の範囲でしかないんですけども、怖くもあり楽しみでもあるということでしょうかね、うんう
ん、でその読まれた時にちゃんと、まあ、やっぱり胸を張ってどうだっていう
そうですね、
言えるような、ね、やっぱりそういうことを、まあね、本当に書を通して伝えていきたい、でじいじはこういうことをやってきたんだぞっていう、
まあね、全部そう胸を張って言えるかどうかわからないですけど
そうですね、でもやっぱりそこもある意味戦いですからね、
そうです ね、まあ、長い戦いですね
ですね、じゃあその戦いに勝つためにも今後まだまだバリバリ戦っていく、
そうですね、書いていかなきゃいけないです
ね、はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の椎名誠さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の椎名誠さんをお迎えしてお送りしました。椎名誠さん、今回は、まあ、3匹の怪獣たちの話がメインでしたけどもね、でもそのいろんな戦いを繰り広げる中で学ぶこと、気づかされること様々あるようですが、やっぱそこの中で大人がしっかり示してあげることということの重要性、きちんと伝えるということ、ここはね、外してはならないところだし、我が身に置き換えて何をきちんと伝え得るのだろうということをまたじっくり考えてみたいと思います。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しています。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。